時刻は2時30分を回りました。代わっては尾道海上保安部のお時間です。今日は尾道海上保安部交通課土屋篤さんにお越しいただきまして、瀬戸内海宇和海海難防止運動、台風に備えて必要な対策、この2つについてねお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まず、瀬戸内海宇和海海難防止運動についてお話しします。はい、令和8年9月1日から10日の間、瀬戸内海宇和海海難防止運動が実施されます。はい、本運動は国土交通省及び水産庁が例年実施する船員労働安全衛生月間に合わせ、安全運航の徹底及び適正な運航管理について周知啓発を行うものです。
はい、この運動はどういった船に呼びかけていくんでしょうか。
はい、第6管区海上保安本部管内において令和3年から令和7年の5年間に発生した貨物船、タンカー、旅客船、A 船といった船舶の事故は470隻であり、事故の種類では衝突及び乗り上げが多くを占めています。そのため本運動では貨物船、タンカー、旅客船、衛船などを重点対象船舶として安全啓発活動を行っていきます。
はい、具体的にはどのようなことを呼びかけるんでしょうか。
はい、事故の種類で衝突や乗り上げが多くを占めているとお話ししましたが、その原因のほとんどは操船ミスや不十分な見張り、居眠り運航、気象、海象の不注意といったヒューマンエラーによるものとなっています。そのため貨物船などの船長さんや乗組員に対し4つの事故防止を呼びかけていきます。
はい、具体的には、ヒューマンエラーを、ね、防止するために呼びかけていくということなんですね。はい、1つ目は何でしょうか。
はい、1つ目は、適切な見張りの励行です。目視での見張りはもちろんですが、船に搭載されているレーダーを適切に使用した見張りを行うことが大切です。接近する船舶や浅瀬に近づいていること等に早く気づくことができるので、衝突や乗り上げを回避することができます。また船には他の船とのやり取りをするための無線機が搭載されていますが、無線機の音声ややり取りなどを聞くことも聴覚による見張りになります。船の船首部分が死角となることもありますので、左右に動いて前方の様子を確認することも大切ですが、見張りは前方だけではなく全周囲に対して行うことが大切です。
はい、船で航行する際に見張りというのはとても大切なんですね。2つ目は何でしょうか。
はい、2つ目は居眠り防止対策の励行です。夜間航行時や暖房の効いた暖かい船橋で操船等をしていると眠気を感じることがありますが、居眠りに至る原因として疲労や睡眠不足といったものが挙げられます。居眠り運航を防止するために操船者として当直業務に入る前には十分な休息をとること、眠気を感じたら体を動かす、窓やドアを少し開けて空気を入れ替えるといったことをしてみましょう。どうしても眠気が収まらず操船を継続するのが難しい場合は、他の乗組員に操船を交代してもらうなど、船全体で居眠り防止に努めるようにしてください。
はい、居眠り運航となった場合大きな事故につながりますので、船全体乗組員一体となって居眠り防止策を考えてみるのもいいですね。
その通りですね。続いて3つ目ですが、航法等の遵守です。航法とは、交通ルールのようなものですが、海上を航行する海上を航行するにも、様々な法律によってルールが決められています。例えば、常時安全な速力で航行するというのがありますが、これは他の船舶との衝突を避けるため、 適切かつ有効な動作を取ること、またはその時の状況に適した距離で停止することができるようにと定められたものです。船にはブレーキはありませんし、急旋回をしてもすぐに曲がれるわけではありません。狭い海域を航行する際や、漁船やプレジャーボートが集まっている海域を航行する際には、他の船舶との衝突を避けることができるよう、安全な速力で航行することが大切です。また、安全な速力で航行することに加えて、相手に分かりやすい動作、例えば進路を大きく変えるといった動作を取るように心がけてください。
はい、航行する海域などによってスピードを考える必要があるということなんですね。最後、4つ目はどういったことでしょうか。
はい、最後は無理のない運航計画を立てるです。船長さんだけではなく、会社も船員さんの負担とならないような運航計画や荷役の日程調整を行うようにしてください。近年船員不足が深刻化していることから、一人の船員さんにかかる負担が大きくなっています。十分な休息時間の確保や交代要員の確保など、船員さんの安全を守っていけるよう無理のない運航計画をお願いしたいと思います。
はい、疲労が衝突や乗り上げ海難の原因につながってしまうかもしれませんので、船長だけではなく会社全体で安全運航に努めることが大切ですね。続いて台風に備えて必要な対策についてお話しいただけますか。
はい、夏から秋にかけて台風が多数発生接近する季節となります。尾道管内でも過去には台風の影響により船内の海水が打ち込み転覆した事故や、台風による強風で係留している船同士がぶつかり穴が開いてそこから海水が入り浸水した事故が発生しています。そこで小型船舶の係留中の事故を防ぐために事前に対策をしていただきたいです。
はい、具体的にはどういった対策が必要になりますか。
はい、まずは係留ロープ、船と船とをつなぎ止めているロープのことですが、を強化してください。強風に耐えられるようにいつもより多く係留ロープを取るようにしましょう。そして使用するロープは古くなっていないか、使用の工程、満ち引きを考慮した長さを取っているかも確認しましょう。
はい、ロープが古く切れてしまうと流れ出たり沈んでしまう原因になりますね。他にはどうでしょうか。
はい、他の船舶との接触を避けるためのクッション防舷材の位置は問題ないか、壊れていないか、数は十分かどうか、確認しておきましょう。また船内への雨水、海水浸水の防止や船外への排水経路の確認、波や風の影響が少ない場所へ計量し直すといった係留場所の検討も行いましょう。しばらく船を動かしていないという方は、台風接近前に今一度自分の船の係留状態を確認するようにしましょう。
はい、他の船舶に迷惑をかけないためにも一度確認しておくのがいいですね。
そうですね、よろしくお願いいたします。
はい、では最後に伝えておきたいこと他にありますか。
はい、まだまだマリンレジャーが楽しい季節です。プレジャーボートや漁船に乗って海に行く際には、出航前に船体やエンジン、燃料等の点検を実施してください。ライフジャケットの常時着用もお願いいたします。そして万が一、事故に遭った際場合には、118番へ通報をお願いいたします。
はい、今日は尾道海上保安部交通課土屋篤さんにお越しいただきました。土屋さん、今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。